今日はシドニーが拠点で日本の伝統工芸品などを販売するアートラブという会社を経営するコリー正代さんにお話を聞きます。アートラブでは事業の一環として2011年の東日本大震災で被災した福島県の伝統工芸品を作る若手の職人を支援する活動をしています。正代さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今年は東日本大震災の発生から5年の節目の年でもあったんですけれども、先月シドニーのマンリーで大規模な合支援イベントが開かれました。
はい、はい、今回2つに分かれておりまして、私の方はジャパンファンデーションで大堀相馬焼っていう陶芸品を紹介して、あ、はい、まあ、もちろん陶芸家の人と松永釜っていう窯元の4代目の方が、
はい、
福島から来ていらっしゃって、で公演デモンストレーションをしてくれたんですね。そのオーガナイズとあと展示で、その展示が終わったのは10日だったので、11、12と、まあ、マンリのセントマシュー教会ですね、
はい、
あとマンリのコルソに合流しまして、
はい、
そこでもコルソで野外のストールで大堀相馬焼、他にも3つ、ラクゼンっていうお椀なんですけれども、会津塗りっていう伝統工芸品のお椀と、会津織という織物を使用したピアスと白川だるまっていうのを含めてストールで総合的に展示販売いたしました。
これはすべて福島の伝統工芸品なんですか？
はい、そうです。伝統工芸品を元にっていうか、それを材料にして、若い子たちがモダンな形っていうんですか、新しい形にして、はい、商品開発をしたものもあります。
それまでの伝統工芸品とはちょっと違ったものなんですか？
そうですね。面白い社会現象じゃないんですけれども、
はい、
それが起きていて、震災の前はほとんどその4工芸品は300年ほどの歴史があったんですけれども、はい、後継者不足でもう制作がちょっとこれからは危ぶまれるような状況だったんですね。ただ震災が起こったことによって、その若い人が逆に自分たちのふるさとの伝統工芸品に興味を持って、今一度自分たちのふるさとを守るため、300年続いた歴史を守るために何か新しい形で商品を開発してみようというような動きになったんです。
そうすると、東日本大震災っていうのはもちろん大きな被害があった天災なんですけれども、
はい、
それがきっかけとなって衰退していた伝統的な工芸品などへの興味が若い人の間から高まったという。
そうですね、それが逆に希望に思えるんですね。こう気持ちを応援したいっていうところから事業が始まりました。
そういう動きと、はい、正代さんというのはどうやってつながったんでしょうか？
はい、いや、オンラインで、まあ、もともと自分はアート品が好きだったので、アートとか、まあ、伝統工芸品を海外に伝えられたらいいなって思いは強くあったんですね。で、オンライン上でリサーチをしていく中で、まあ、一番印象的だったのが大堀相馬焼が300年続いていた伝統工芸品なんですけれども、震災によって25棟あった窯が崩れてしまって、プラス福島第一原発から20キロ圏内だったんで、政府から強制的に移動を強いられてしまったっていう状況で、ふるさとをなくした工芸品っていうのを初めて知ったんですね。逆に私の方が感謝してるのは、Eメールでいきなり連絡をしたんですよ。しかも私当時ブルネイっていう国にいたんですね。
はい、
はい、ブルネイっていう国にいて、なんかちょっと海外に紹介したいって気持ちがあるんですけどって言ったら、すんなりとお願いしますっていう感じで何かコンタクトが始まったんですね。で、まあ信頼関係で、私の方もそれからシドニーにまた戻ってきたんですけれども、
はい、
まあ、シドニーに戻ってからはやっぱり復興支援イベントをやって、ぜひそこで展示販売をしたいっていう風な思いがありまして、うん、その4工房ですね、4商品があるので、4工房にそれをもう復興支援イベントで展示販売したいんですけども、公言してたんですね。で、それで皆さん信じてくださったんですよ、すごい。
あ、それはもう、正代さんの熱意が直にこう伝わった感じでしょうか？
そうですね、でも未だに感謝してるのが、こっちをサポートしてくれたりとか、そう、信頼関係がすごく築かれてるなっ ていうのをすごい感じますね。だから時々スカイプとで連絡取ったりするんですけれども、
はい、
本当に前向きですし助けていただいてる感じです、こちらも。
この震災のその支援イベントで、まあ、出展されているということなんですけれども、王子の反応というのはどうでしたでしょうか。
あの日本人のもう典型的な、まあ、感覚から言ったらちょっと離れた全く別の反応とか来ることが多かったりして、それも意外、毎回それは驚かされる部分、なんか本当に若くてサーファー、まあ、マニラなのでサーファーとか多いじゃないですか。
あ、はい、
そういったお兄さんが来てなんかだるまが欲しいって言ったりとかなんかそういう意外性な、全くだるまなんて彼らの生活に接点はないだろうなって思うんですけど、うん、何か魅力を感じたのか言ってくれたりとか、
うん、
あと、まあ、でも一番嬉しいのはそのちょうど12日にあの万里のストールで出展したんですけれども、
はい、
前日にあの、まあ、プレゼンテーションを直接松永が、まあ、大堀相馬焼のまあ、松永が4代目の松永さんが英語でスピーチしたんですよね、はい、でそれを見てた、はい、見ててくれた方が結構来てくれて、そのやっぱりそのストーリーを聞いてそれを助けたいっていう思いで、もうそういう人たちは本当に聞いて感動したし、僕らも助けたいからここで購入したいんだよって言ってくれて、それはすごい嬉しいですね。若い人からまあ、ちょっと年配の方もいらっしゃって、なんかその気持ちが嬉しいなって思いましたね。
はい、説明などはどうされてるんですか。
説明はなるべく自分の口でするようにして、
はい、
あとちょっと複雑なこと、歴史的な背景っていうのは必ずパネルを持っていきまして、まあ、店頭に置いてなるべく分かってもらいたい、伝えたいっていうのは、まあ、目的としてはもちろん販売することがいいと思うんですけど、できるだけ伝えるっていう目的の方が多いですね、うん、
福島の何を伝えたいと思われてますか。
そうですね、アートラボの活動の核にある部分なんですけれども、若い人が継承不足とかで衰退していった伝統工芸品を今一度見直して、何か自分たちの力で何かを生み出そうとしてるってい こう熱意とかパワーがやっぱりオーストラリアの人に分かってほしいなって思うんですよね。
あー、なるほど。
で、はい、そこに、まあ、伝統工芸品の要素が入ってるし、その伝統工芸品っていう職人さんたち その素晴らしい、まあ、仕事っていうのもそこから理解していただければ素晴らしいなと思います。
計画されている、まあ、イベントなり、あとはそうですね、企画など何かありますでしょうか。
そうですね、企画で言いますと大堀相馬焼っていうのは結局ふるさとを、まあ、なくしてしまった伝統工芸品、300年続いた伝統工芸品の陶芸品なんですけれども、
はい、
それに対してそのなるべく大堀相馬焼の要素を残しながらシドニーを拠点とした窯で大堀相馬焼の、まあ、プロデュースのものっていうか監視のもとでシドニー相馬焼っていうのができるんじゃないかっていう話をいただいてるんですね。それに対してプロダクトのデザインの担当させていただいてるんですけど、
うん、
伝統工芸品なんですけどオーストラリアの人に対して、まあ、もっと身近に感じられるようなデザインをしてプラスその大堀相馬焼の要素を残せて、その商品っていうか作品がシドニーと福島をつなげる何か希望になればいいなと思ってます。
うーん、
私自身実を言うとグラフィックデザイナーなんですよ。
あ、はい。
で今もそのアートラボの福島の工芸品を紹介しながら自分でウェブサイトとかオーガニックのプロダクトのデザインやラベル、まあ、デザイン全般と制作とかしてるんですね、まあ、並行してやってるんですけれども、
うん、
できたら、まあ、伝統工芸品を自分の今までのスキル、もともとあったスキルっていうのがデザイナーなんで、それとこ うまくこう、まあ、兼ね合わせてというか混合させて皆さんに表現していけたらなと思っております。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。